主は皆さんと共に。マタイによる福音。
主に栄光。
その頃、洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒れ野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ヨハネはラクダの毛衣を置き、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていた。そこでエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見て、こう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物を脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日は先ほども言いましたように、対抗節の黙想会を兼ねて来たんですけども、黙想会の、テーマを一応ですね、幸せという、私たちにとって、あるいは自分にとってですね、幸せというのは一体何なのかということをこうちょっと、見直してみるというか、理解してみるというか、そういう一日にしたらいいんじゃないかなというふうに思っています。そして今日の福音書は、今読んだようにこの洗礼者ヨハネですね、のお話が、対抗説の始めはだいたいこの洗礼者ヨハネのお話なんですが、なかなか厳しい人ですよね。この荒れ野で住んでいて、このラクダの毛衣を着てですね、腰に革の帯を締め、でイナゴと野蜜を食べ物にしていたというから、当時もそうですけど、相当変わり者だったっていうのは間違いないんじゃないかなというふうに思います。もしこういう人が東海道線に乗ってたら、ちょっともう大変な、多分お風呂にもあんま入ってなかったでしょうし、なんかちょっと異様な雰囲気でこう特別なタイプだったでしょうと思いますね。でも彼のお父さんはザカリアですよね、祭司だったわけで、で彼は普通に来てたらですね、こういうふうにならなかった。お父さんが祭司だから、彼も自然的に祭司になって神殿に勤めに行ってですね、何かそこでこう、普通にこう、祭司としての務め、生贄を捧げたりですね、あるいはそのようなことを、していた、ごく普通の感じだったでしょうが、でも彼はそれに飽き足らなかったんだと思いますね。そのようなお父さんの仕事を継いで、結婚して、普通に職業的にですね、そういうなんか祭司の仕事をするっていうのは、なんかあまりに彼にとっては多分退屈というか、面白くなかったんだろうというふうに思います。だからこうなんとかこう神殿で、当然ここでヨルダン川で彼は洗礼授けてるわけですが、実際洗礼者というか、そのユダヤ教の中でもちゃんとこういう水をかけて清めの儀式はあるんですよね。だからそれは神殿の中に入っていくときに、いわゆる水浴というか、で罪を清めてですね、神様の前に行くっていう、そういうことは ユダヤ人たちはしていたわけですよね。でもやっぱりその洗礼者ヨハネにとってはそれはこうあまりにもなんか形式的で、あまりにもこう なんというか生き生きとしたものではなかったんだと思いますね。だからこう神殿宗教にいわばこう全く対抗する形でわざわざヨルダン川で野外でですね、その洗礼の技をしていたわけで、もうそのなんというかこう本当に宗教の持っている、あるユダヤ教の持っている力をいわば本当にこう新たにするためにですね、その神殿で綺麗な服着て生贄に捧げたりするんじゃなくて、汚いなんかラクダのなんか皮を着てですね、でそこで全く野外で洗礼を授けるというですね、全く新しい、だからある意味で宗教的に天才的だったと思いますけども、でもそれは彼はそういうなんか飽き足らないものがやっぱりユダヤ教の中で飽き足らない、こうちまちまと型通りに宗教儀式をやるっていうことは結局は何の心にも響いてくるところは彼にはなかったんだと思うんですね。だからこそそういうことをある意味で全否定して、お父さんの仕事を継ぐのをやめてですね、で全く違う形でもっとこのユダヤ教の純粋なものを生きていこうとして、このヨルダン川で洗礼を授けたり、何か食べるものも変わっててですね、何だったっけ、イナゴとノミツだったっけ、ですね、イナゴとノミツを食べてたとか、まあ、かなり変わってますよね。かなり変わりもんっていう感じがしますが、でもそれはやはりある既成のものをやはりこう否定して、やっぱ違う全く新しい何かこう生き方、この本当の悔い改めを生きるというようなことをこう問いかけたんだと思いますね。まあ、彼の言い方を見てると、まあ、その幸せということを言うならば、やはり普通の幸せで彼は満足できなかったわけですよね。仕事があって結婚して家庭を作って、まあ、それぞれそこそこ幸せにできるっていう、いわばそれをこう彼には自分にとって幸せと感じなかったから、もっと違う形の彼は生き方を求めざるを、まあ、得なかったわけですよね。まあ、皆さん一人一人は何を本当に幸せとして生きようとしているのか、まあ、生きようとしていて、どういう幸せを、まあ、これから求めたいと思っているのか、まあ、それはこの救いを待ち望む対抗説で、やはり改めて振り返ってみることも、まあ、大事なことではないかというふうに思います。まあ、私とほぼ同じ世代でベトナム人のですね、神父さん、まあ、何人かベトナム人の神父さんおられますけれども、まあ、僕は普通に日本で生まれて育って、まあ、中学も高校も大学もごく普通に来てですね、特にまあ変わった経歴があるわけじゃないですけども、全く同世代 そのベトナム人のシムさんはやはり同じ世代でありながら全く違う経験をこうしてるんですよね。彼はベトナムで生まれて、で共産党の政権でうまくいかないから、結局は親がですね、子供をみんないわゆるボートピープルですよね、その小さな小舟に乗せて海外にこう脱出させる決断をするわけですよね。で彼は若い頃にそのボートに乗って逃げるわけですが、でもそれはものすごい大きな賭けで、まあ、ベトナム政府に見つかったらダメなんで夜遅く出なければならない、まあ、それ自身がもう命がけですが、まあ、ボートで海に例えば出たとしても海賊に見つかったら、だって男はすぐ殺されて、まあ、女性はみんなレイプされて、で殺されて全部お金は取られるし、外国船に見つからなければ飢え死にしてしまう、嵐が来たら終わりだし、でそういう賭けの中で彼は出てですね、4日目ぐらいだったかな、たまたま通った船、外国船が一旦行き過ぎるんだけど帰ってきて、まあ、日本人の船長だったんですよね。それで拾われて最初フィリピンに行って、それから日本に行ってですね、まあ、そのいわゆる難民生活で非常に苦しい生活をして、で僕が大学行ってるぐらいかな、彼は定時制の高校に働きで勉強しながら、昼間は、その工場で働いてるわけですね。つまり何のつてもないから、働きながらでも なければならない。でそれもまあ非常に大きな苦労を何年も何年もしてですね、で彼はある日、そのもう学校に行く時間だったんだけど、会社からどうしてもこの配達をしてくれと言われて行ったところで事故に遭って、で まあ、車はめちゃめちゃになって足は複雑骨折かなんかで結局病院で入院せざるを得なくてですね、足をこうギブスにして吊ったまま寝ててですね、でその時に会社からあのお前の店でなったんだからあの車を賠償しろって言われてですね、でも本人はもう何のつてもなく日本に来ていてですね、でお金があるわけでもない、で会社からとにかくお金賠償しろって言われて、で自分の入院費すら払えるかどうかわからないわけだし、で退院してまた仕事に就けるかどうかもわからない、まあ、ある意味こう絶望的な状況でですね、で彼はもう自分が生きてたこの20年ぐらいとにかく苦しいことばっかりでですね、なんで自分ばっかりこんな苦しいことが次々起こって、でとうとうもう全くこう病院日本の病院で 寝ながらですね、もうニッチもサッチもいかない絶望的な状況の中に追い込まれてですね、膨大な借金をどう返していいのかわからないし、とにかく働けるかどうかわからないところまで彼は追い詰められたんですよね。でその時に隣に、まあ、入院してた時に隣に中年のおじ日本人のおじさんが、入院していて、で彼は、癌かなんかだったみたいで、そのしばらくしてから彼は亡くなるんですけど、でその彼のところには、時々奥さんが、来るぐらいで、そのような中年の男性がいたってですね、でそのベトナム人のその青年はとにかくもう絶望的な気持ちで、もうこれからどうしたらいいか全くわからない、でテレビかなんかでサッカーかなんか見てる時に隣のおじさんが急に彼に話しかけてきてですね、で君は幸せだね、いろんな人がお見舞いに来てくれっていうふうにたった一言そのベトナム人の青年に言ったんですよね。君は幸せだねっていう、ね、幸せって言葉を突然その彼その中年のおじさんがベトナム人の青年に言ったんですよね。で彼はその時にその幸せだねっていうその幸せって言葉がなんか空から稲妻がこう降り注ぐような感じで、つまりその言葉が来た、つまり自分が今まで幸せだと思ったことは一度もない、若い時からずっと苦労してきてですね、で今も行き詰まってもうどうしようもない状況の中にありながら、隣のおじさんは自分のことを幸せだと言ったっていうですね、もうそれがもう空から稲妻のように降りてきて自分の心に突き刺すぐらい幸せという言葉に驚いたと思うんですよね。で確かに考えてみればいろんな苦労があったかもしれない、でも確かに彼には教会の仲間もいるし、ベトナム人 の青年たちの仲間もいる、彼らがもう毎日こうお見舞いに来てくれて、でその足のこうギブスが足が完全にギブスなんですけど、みんながそこにメッセージ書いてくれてですね、だからそのもう真っ黒になるぐらいの友達がこんなに恵まれていて、確かに自分は世の中で一番不幸な人間だと思ってたけど、でもやっぱり自分も幸せなところがあるんじゃないかということで、彼は考えをこうちょっと変えるわけですよね。でその時に幸せという言葉が自分の胸に突き刺さったんで、自分は本当は一体何をしたいのか、子供の時からですね、でそれはやっぱり神父になる、なりたいということが自分の実際の本当の夢だったってことに気づくんですよね。それでお見舞いに来てくれた主任神父さんに話をして、その主任神父さんも偉かったと思いますが、じゃあそのあなたの夢をやっぱり叶えようって言ってですね、で会社に交渉して、その借金問題ですよね、とにかくもう払い切れない お金で、でそれをこう交渉して、なんとか神父さんも援助してくれたり、教会の人も援助してくれたり、で周りの人がいろいろ努力してくれて、彼は退院してから結局はシンガポールに行くことになってですね、そして今は横浜教区で活躍している神父さんですね、と言えば誰か分かってしまうかもしれないけど、ほぼ私と同じ世代の 人ですが、でも彼の生き方を変えたのは隣のおじさんの幸せだっていうですね、そのたった一言が彼の人生を変えた。そこで彼は、いろんなごちゃごちゃいろんな難しい問題、いろいろそこで不幸せでどうしたらいいかわからない絶望的な気持ち、でもそこから彼の生き方が開かれてきてですね、もう今は素晴らしい活躍をしておられますよね。 私たちは一体どこにポイントを置いてやはり生きていくかってことなんですよね。洗礼者ヨハネの生き方だってこの世的に見たらバカみたいな荒れ野に暮らしてですね、なんかあのごちそうも食べないで変なもん食べたり、服だってまあ親の仕事継がないでですね、自分の我が道を行く。でもそれは洗礼者ヨハネにとって本当の幸せだったと思いますよね。彼の貫いてる生きる人生、結局私たちはどこに幸せを置くかってことなんですよね。まあいろいろな皆さん一人一人今幸せだと思っている人と不幸せなことが多いと思っている人がいるかもしれないですが、でも本当の幸せは一体どこにあるかということをやはり考えない限り、私たちの本当の幸せの道はやはり開かれてこない。だから洗礼者ヨハネがこういう変な格好をして問いかけるわけですね。悔い改めよと。そんなのんびりぼやぼや、あるいはなんか囚われてたり、なんかこのようなことで振り回されてたりしてですね、一番大切なところをずらしてるんじゃないかと彼は自分の生き方をかけて問いかけてるわけですよね。まあ、だからこそ私たちはこういう対抗説、それは私たちは何を待ち望んでるのか、やっぱりそれは救いなり私たちの本当の幸せを待ち望む時期なんですよ。私たちは今ですね、何を本当に私たちは待ち望んでいくのか、何を求めて今の中で生きていくのか、やっぱ問わなければならない。そして本当に望まなくちゃならないものを望むことがやっぱ幸せだと思いますね。まあ健康とか人間関係とか家庭のこととか、まあなんとかかんとかいろいろ悩みあるでしょうけど、でもポイントをずらすとダメなんですよね。私たちクリスチャンは求めるべきものを本当に求めて、そこでそれを願い続けていく、それを私たちがこの対抗説に待ち望んでいかないことには、本当に私たちのクリスチャンとしての生き方はやはり開かれてこないし、本当の幸せをまあ掴むこともまあ難しいんではないかというふうに思います。まあこのミサで、そしてまあこのミサの後黙想会に参加される方々はその黙想する中で、やはり自分が本当に何を待ち望んで何を求めていくのか、どこに私たちの幸せがあってどこを基盤に生きていくのかということですね。まあそれを改めて問いかけながらこのミサに、そして黙想会を深めていきたい。